皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。今日も最新のテクノロジーを深掘りしていきましょう。
はい。今回のテーマはロンドン発の非常にユニークなスタートアップ、ジャック&ジルです。彼らが提供する二面型 AI 採用エージェントが採用市場にどのような革新をもたらそうとしているのか、詳しく見ていきましょう。
ジャック&ジル、同様の登場人物のような名前でなんだか親しみを感じますね。具体的にどんな会社なんですか？
まさにその英国の同様、ジャック&ジル・ウェント・アット・ザ・ヒルにちなんで名付けられました。2025年4月にマシュー・ウィルソンさんとサーラス・ミーハンさんが立ち上げたロンドン拠点のスタートアップです。
同様にちなんだ名前なんですね。プロダクトも同様の2人組にちなんでいるんでしょうか？
その通りです。プロダクトの中核は、求職者向けの AI キャリアエージェントジャックと、採用企業向けの AI リクルータージルという一体のエージェントなんです。
へえ、求職者側と企業側両方に AI がいるんですね。それが二面型 AI 採用エージェントということですか？
はい。候補者と企業がそれぞれの AI と音声で会話するんです。これによって履歴書や応募フォーム、あるいはスパムのようなスカウトメールを介さずに、たった20分の対話だけでマッチングが始まるという画期的な仕組みです。
20分でマッチングが始まるなんてすごいですね。リンクトインが登場して以来、20年間ほとんど変化していないと言われる採用体験を根本から変えようとしているわけですね。
まさにそれが CEO のマシュー・ウィルソンさんが掲げるミッションです。そして創業からわずか6ヶ月後の2025年10月には、クリンダム主導で2000万ドル、日本円で約30億円ものシードラウンドを完了させました。
たった半年で30億円の資金調達ですか？すごいスピード感ですね。参加した投資家も豪華だったんでしょうか？
リック・ベンチャーズ、アントレプレナーファーストなどが共同投資家として参加し、さらにエンジェル投資家としてはアンスロピック、イレブンラボ、ラバブルの社員の方々、さらには F1 の元世界王者ニコ・ロズベルグ氏を含む75人以上が名を連ねています。
そう聞くと期待値の高さがわかりますね。実績ももう出ているんですか？
もちろんです。創業時点で 4.9 万人だった候補者プールは、シード発表後数ヶ月で 17.4 万人以上に拡大しました。トゥルーレイヤー、ストライプ、アンスロピック、バーセルなどの急成長スタートアップ数百社がすでにジルを採用エージェントとして利用しているとのことです。
すごい勢いですね。社名のジャック&ジルが同様由来というのは先ほど伺いましたが、他のブランディングにもこだわりがあるんですか？
はい。法人名ティンカー・テイラー・タレント・リミテッドも別の英国同様、ティンカー・テイラー・ソルジャー・セーラーから来ています。同様に登場する職業を探すというメタファーが込められていて、ブランディングの細部にまで遊び心と一貫した人と仕事のマッチメイキングのテーマが埋め込まれているんです。
なるほど。遊び心がありながらもミッションがしっかり伝わってくるんですね。ところで、創業1年でこれほどの高速立ち上げができたのはどうしてなんでしょうか？
その背景には、創業者お二人のこれまでのキャリアが大きく関係しています。特に CEO のマシュー・ウィルソンさんは HR テック領域では2社目の挑戦なんです。まさに採用を直すというミッションのために2社作ったとご本人が公言されています。
2社目なんですね。前前職での経験も大きそうです。
ええ、ウィルソンさんはアントレプレナーファーストという育成プログラム経由で前前職のオムニプレゼントを立ち上げ、サーラス・ミーハンさんは Y コンビネーター経由で前前職のクーラー AI を立ち上げています。欧州とアメリカの代表的なシードプログラム両方を経験した、まさにファウンダースクエアの組み合わせなんです。
ファウンダースクエア、創業前から複数のスタートアップを成功させている極めて慣れなタイプの創業者なんですね。
はい。この経歴がシード段階で約30億円という英国スタートアップとしては異例の大型調達を可能にし、アンスロピックやイレブンラボといった同時代の AI ネイティブ企業の社員をエンジェル投資家として巻き込めた背景でもあるんです。
なるほど。経験豊富な創業者が集結しているからこそのこのスピード感なんですね。それではジャック&ジルはどのようなビジネスモデルで収益を上げているんでしょうか？
彼らは典型的なハイブリッドマーケットプレイスというビジネスモデルを採用しています。これは複数の異なる顧客層を結びつけるプラットフォームのことで、ユニットエコノミクス、つまり一つあたりのビジネスの採算性を重視しています。
ハイブリッドマーケットプレイス、具体的には求職者側と企業側でどんな仕組みになっているんですか？
求職者向けのジャックは無料サービスとして提供され、キャリアコーチングなどの価値を提供することで候補者プールを増やします。一方、企業側のジルは成功報酬型で、古典的な二面市場の経済構造をとっています。
つまり企業が採用に成功したら料金を支払うということですね。コスト削減効果もあるんでしょうか？
ええ、デック職の想定平均年収を8万ドルから150万ドルとすると、1案件あたりの GMV は8000ドルから1万5000ドル程度になります。 顧客企業からは従来のリクルーター費用に比べて最大 50% 削減できたという声も聞かれます。
それは魅力的ですね。企業にとってのリスクは少ないんでしょうか。
そこが最大の経済合理性です。成功時のみ請求というだけでなく、3ヶ月以内に退職した場合は全額返金という仕組みになっています。これによって顧客企業はほぼゼロリスクでサービスを試せる構造を作っているんです。これは SaaS のような年間契約とは真逆の導入摩擦最小化戦略といえます。
ゼロリスクで試せるなら企業も導入しやすいですよね。資金調達の話に戻りますが、2000万ドルのシードラウンドは欧州の HR テック市場でもかなり大型の事例だそうですね。
はい、その通りです。リード投資家は Spotify やクラーナなどへの早期投資で著名な欧州系のトップティア VC クリンダブです。評価額や ARR は非公表ですが、ウィルソンさんの前前職オムニプレゼントの実績や同領域の他社と比較すると、ポストマネーで8000万ドルから1億5000万ドルのレンジと推定されています。
市場の期待値も高いことが伺えますね。ただ加速的な成長には時にセキュリティ面での課題も伴うと聞きますが、そのあたりはどうなのでしょうか。
おっしゃる通り、AI 採用 SaaS が急成長する中で、スピードとスケールがセキュリティを犠牲にするという構造問題は、業界全体が直面するリスクでもあります。ジャック&ジルもある AI のテストモードがプロダクション環境で有効化されていたという設定ミスが以前指摘されました。
それはちょっと心配になりますね。対応はされたんですか？
はい、コードウォールが即座にパッチ適用を確認したと報告していますし、オーデン AI という独立的なバイアス監査も取得済みです。これらは彼らのセキュリティとコンプライアンスに対する姿勢を示せますが、エンタープライズ向けの SOC2 や ISO17001 といった認証はネタ未取得で、今後の課題と言えるでしょう。
なるほど、エンタープライズ、つまり大企業向けの展開にはそういった認証も必要になってくるわけですね。それではジャック&ジルの組織カルチャーやチーム体制はどのような特徴がありますか？
創業1年で約16名から18名と小規模ながら、なんと16名中10名以上が X ファウンダー、つまり前前職で創業経験があるんです。これは欧州スタートアップでも極めて高いタレントデンシティ、つまり人材の密度と質を実現していると言えます。
ほとんどの人が企業経験者なんですね。すごい。オフィス出社が中心なんですか？
はい、ロンドンのホクストン地区に本社を置き、オフィス出社中心の文化をとっています。各種のハウスクリーニングディアでや、深夜残業時のディナーとウーバー代支給など、出社をサポートする福利厚生も充実させています。
社員を大切にしているのが伝わりますね。どんなバックグラウンドの人が多いんでしょうか？
公開されている情報を見ると、英国の名門大学出身者、連続起業家、そして AI やボイス系のネットワークを持っている方が多いです。オックスフォード大学出身者が3名、ケンブリッジ大学が2名、インペリアルカレッジが2名、 MIT 出身者も1名います。
エリートの中のエリートが集まっている感じですね。
まさにマッキンゼー、マイクロソフトリサーチ、ゴールドマンサックスなど、エリートコンサルや AI 研究者といったハイブリッドな経歴の人が多いです。ウィルソンさんはオムニプレゼント時代よりも小さく早い組織で、市場相場以上の報酬で優秀の人材を集めるという哲学を掲げていて、それが公開求人の多感化に直接反映されています。
なるほど、最高のチームで最高のプロダクトを作るという強い意志を感じます。では今後の戦略や展望についてはいかがでしょうか？
シード調達直後の戦略は非常に明確です。大きく5つの論点があります。1つ目は米国サンフランシスコへの展開、2つ目はプロダクトのエージェンティック AI 化、つまり AI がより自律的に動くようにすることです。3つ目は ATS、 これは応募者管理システムですが、その統合の拡大、
はい、
4つ目は規制コンプライアンス対応、そして5つ目は JAC、 つまり候補者側の B2C 個人向けマネタイゼーションの可能性です。この5つの論点が今後12ヶ月か24ヶ月の成否を決めると言われています。
米国展開も重要な要素なんですね。何か課題などはありますか？
米国とロンドンでは市場文化が異なりますし、既存の ATS との競合も課題です。2000万ドルの資金で2つの市場を並行運営する資本効率のリスクも指摘されています。
なるほど、 AI の進化についても今後さらに期待できそうですね。
ボイスファースト、つまり音声入力が中心の二面型エージェントは独自の領域ですが、マークオやアプリオーラ型の AI 面接が一次面接そのものを代替し始めることで、ジャック&ジルの AI が中間レイヤーをバイパスされるリスクも考えられます。
そういった競合への対策も必要なんですね。ATS 統合の拡大も重要だとおっしゃっていましたが、現状はどうですか？
アシュビーとの統合はすでに実装済みで、これは YC 系の小規模高成長企業でデファクトスタンダード、つまり事実上の標準となっている ATS です。しかし、グリーンハウスやワークデーといった大手の ATS にはまだ未対応で、米国の大手企業を攻略する上での大きな制約となっています。
大手への浸透は今後の課題ということですね。規制や倫理対応についてはどうですか？
ウォーデン AI の認証は取得済みで、第三者によるバイアス監査も常時運用しています。しかし、今後2026年8月から本格適用される EU AI アクトのハイリスク AI 分類や、ニューヨーク市、コロラド州の AI 法など、様々な規制リスクに直面する可能性があります。
AI の進化と同時に規制も世界中で動きがあるから、その対応も大変ですね。 そして候補者側のジャックのマネタイゼーションの可能性についても気になります。
現在 17.4 万人のネットワークを将来的には有料コーチングや給与交渉支援などで収益化できる可能性を秘めています。ただ無料プロダクトを有料化すると候補者プールの粘着性が損なわれる恐れもあるため、そのタイミングと設計が鍵になるでしょう。
なるほど。無料だからこそ広がったネットワークをどう収益化していくか、難しい判断ですね。
CEO のマシュー・ウィルソンさんが繰り返し発信する哲学は、ファーストプリンシプルズシンキング、つまり物事を根本原理から考えることと、タレントデンシティ×アバーブマーケットペイ×フラットオーグ、つまり質の高い人材を高水準の報酬で集め、フラットな組織で動かすという組み合わせです。
採用市場は今どのくらいの規模なんですか？
AI 採用市場は2026年には16億ドル、2030年には 31.6 億ドルと年平均成長率 18.5% で高成長している領域です。一方でマークオーが100億ドル、エイトホールドが21億ドルといった巨漢がひしめく成熟市場でもあります。
その中でジャック&ジルがどのように独自の地位を築いていくのか注目ですね。
はい。シードで2000万ドルを調達したカテゴリーリーダー候補という極めて狭い跳躍帯に立っていることは間違いありません。次のシリーズ A の規模やリード投資家、米国サンフランシスコでの初期実績が独立したカテゴリーリーダーになるか、それとも大手 HR テック企業の戦略的買収候補にとどまるかを決定するでしょう。
それでは甲斐さん、最後に今日のまとめをお願いします。
はい。ジャック&ジルは同様の登場人物にちなんだ二面型 AI エージェント設計で、リンクトイン登場から20年変わっていない採用体験を再構築しようとしています。
創業者のマシュー・ウィルソンさんとサーラス・ミーハンさんというファウンダースクエアのコンビ、そしてアンスロピックやイレベンラボの社員を含む75名以上の豪華なエンジェル投資家、
クリンダムがリードする2000万ドルのシードラウンド、ウォーデン AI によるバイアス監査、アシュビー ATS との統合、そして世界初のニューラル音声エージェント開発経験を持つサム・クープ氏の参加など、短期間でこれだけの要素が揃った事例は欧州 HR テック市場でも奇遇なことです。
ジャック&ジルの本当の発明は、競合が企業側の AI リクルーターを作る中で、候補者側にも独立した AI キャリアエージェントを置くというシンプルながら誰もやらなかった戦略をプロダクトした点にあるということですね。
その通りです。候補者はジャックと20分話せば、履歴書なしで自分に合う求人を推薦され、模擬面接や給与交渉のコーチングまで無料で受けられます。企業はジルに要件を伝えれば数時間でショートリストが返り、成功時に年収の 10% を支払い、3ヶ月以内退職なら全額返金というリスクゼロで試せる仕組みです。
両側に AI を置いて両者を内部でつなげる、このシンプルな設計が AI 採用市場の中で独自の領域を築いているんですね。
はい。次の12ヶ月から24ヶ月は米国サンフランシスコ展開の成否、シリーズ A の規模、そして大手 ATS 統合の進展が焦点となります。マークオーやアプリオーラ型の AI 面接に一次面接の層をバイパスされる前にネットワーク効果を確立できるかが分水嶺となります。
もし日本市場にジャック&ジルが来るとしたら、どのような形で来る可能性があるんでしょうか？
おそらく日本語の敬語や履歴書文化、新卒一括採用といった日本独自の文化に対応したローカライズ版化、あるいは大手の傘に入ってからの機能統合としてやってくる可能性が高いでしょう。いずれにせよ、同様の二人組が描く採用を20年ぶりに作り直す物語はまだ序章を終えてばかりです。
壮大な物語の始まりですね。これからの展開が本当に楽しみです。甲斐さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。次回のディープダイブカンパニーもお楽しみに。